ございました。ヨハネの手紙第1の2章1節から17節ですけれども、ですね、このヨハネの手紙とですね、そして実は祈り会でこの読み進めているヨハネの手紙、福音書は同じヨハネが書いていますので内容もとても似ていますね。で、実はこの後でお話しするヨハネの祈り会でお話しするのと、まあ本当に同じテーマが出てくるんですが、互いに愛し合いなさいという言葉が出てきますですね。で、ここにもその兄弟を愛する者はという言葉がありますけれども、もうこのヨハネはすでにおじいさんですですね。弟子の中では若かった人なんですけれども、これ紀元の90年代に彼が書いて、一番最後にこの聖書を書いた人であります。ですから生き残ったその12弟子の、もう唯一ので、他の人は実は殉教したんですね。だからイエス様を信じる信仰のために死んで殺されています。でも残っているのがこのおじいさんだけなんですが、まあそういうことで、本当に神様のことをよく知っている人であるんですが、非常に単純に簡単にこの神様の真理を教えて、くれているんですね。で、この前、学んだのはこの一章のところでは交わりを持つということでした。3節にですね、私たちの交わりとは御父および御子イエスキリストとの交わりですね。交わりという言葉は、まあ、教会でしかあまり使われないんですけども、簡単に言うと付き合う、一緒にいる。で、実は聖書の中ではもっと深い意味があって、一つになるということですね。これが一番この深いレベルでのこの付き合いですけれども、それをこの持つことができるようになるためだ。そしてそれによって4節で喜びが全きもの、喜びに満たされるためなんだ。でからクリスチャンの特徴は喜びなんですよ。それは交わりから来る喜びなんですよね。もちろんイエス様との交わり、そしてお互いに持っている交わりですね。そこから喜びが出てきます。そして5節から、この1章の5節からはこの光という話をしました。神が光なんで、これ清いということです。その欠点や汚れているものとか、その罪が一切ない状態です。だから、もし自分がそういうものの中に生きながら神を知っているということを言うならば、それは嘘つきになるよっていうことですね。だから何をしなければいけないのか。完璧にならなければいけないのか。違うんですよ。やりましたよね。罪がないというのならば、それは欺いているよと、8節に書いてありました。で、10節にも罪を犯していないというならば、神を偽り者とするよと。つまり神様は私たちが罪人だっていうのよくわかってるんですよ。失敗するっていうのよくわかってるんです。そうではなくて、神様が願っているのは何ですか？正直になることです。それが9節ですね。これぜひですね、覚えてください。この9節の言葉、とっても大事ですね。私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から、私たちを清めてくださいます。言い表す。神様ごめんなさい。私は罪人です。私はこういう罪を犯しました。ですね、どうか清めてください。許してください。ということなんです。それで2章なんですよ。2章で、ちょっと1節2節また読んでみますけれども、私の子供たち。ね、この子供っていう言葉は、親愛なる子供たちっていうか、本当に可愛い子たちっていう意味のギリシャ語が使われてます。いろんな子供っていう言葉あるんですけど、ここでは、可愛い子っていう意味での子供使われてですね。私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには道の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、全世界のためのなだめの備え物なのです。罪を犯さないようになるためだよ。 どうですか、罪を犯したいですか。イエス様を信じて新しく生まれた人はですね、犯したくないですよ。ね、犯したくないです。だからさっき見たのが、その秘訣と言ったらいいでしょうか。罪を犯さないようになるため、神様の前に正直になって生きるっていうことですよ。ですね。神様の光に自分を照らすということです。で、もし犯してしまったら、はい、ここでわかりますよね。完璧じゃないんだよってもうわかってるんですよ。犯しちゃったらどうなるかっていうと、弁護してくださる方がいるんだと。それが義なるイエス・キリストだって言うんですね。これ面白いんですよ。裁判所で弁護人がいますよね。そして、次に、検察がいます。告発する検察の人がいて、そして弁護する弁護人がいます。で、聖書では、このいろんなその場面をですね、使った言葉が使われています。で、ここでは裁判用語、法律的な用語を使ってるんですよ。私たちが神様の前で、どのようにしたら正しいか、つまり無罪であると認められるのか、ですね、ちょうど私たちが神様の裁判所の中にいて、神様が裁判官で、そして私たちがどのようにしてそこで有罪にならずに無罪になることができるのか、これとっても大事ですね。死んだら誰もが神の裁きを受けるんです。聖書に書いてあります。ですね。この世で裁判所に行かなくても絶対に死んだら裁判所に行くんですよ。で、その神様の裁判所があるんですが、そこで告発人がいるんですね。誰かご存知ですか？サタンなんですよ。ですね。開かなくても結構ですけれども、黙示録、これもヨハネが書いたんですけどね。開かなくてもいいですよ。黙示録の、12章の10節に、私たちの兄弟たちの告発者って書いてあるんですよ。ね、でね、このサタンってね、上手なんですよ。っていうか、的確なんですよね。私たちの罪を、指摘するのはですね、その通りなんです。だから、もうその通りですね。あの人はこういう悪いことをした、ああいう悪いことをした、ああいう悪いことをした。ね。言うんです。で、今度弁護人にイエス様が来るんですよ。ね。で、普通の弁護人はいかに私が罪を犯していないか、ということを弁護してくれるんですよね。ところがですね、ちょっと違うんです。これ、義なるイエス・キリストって書いてあるじゃないですか。義なる。ここがミソなんですね。こう言ってしまうんですよ、イエス様は。あ、その通りですよって。でですね、普通の裁判所では絶対起こり得ないことをこう言うんですね、この方は。ところで、その通りなんですけども、その刑罰である、死刑をですね、死による刑罰を、もう私は、受け取ってしまったんですと。私が代わりに死んで、で、それで、生き返りました。で、こういうふうに言うんですね。で、それで、その裁判官である、神様が、はい、なんだ、なんですか、小槌を打ってですね、タンタンって打って、はい、無罪だっていうふうに宣言してくれるんですね。その話、今ここでしています。だから、私たちが、罪を犯さないようにしなければいけない。これはもう読みましたよね。神様の前にいつも出て光の中にいなければいけないんだけれども、犯してしまった場合、万一、イエス様が弁護人になってくださるよ。だから、ここですね、ヨハネの手紙で強調しているのが、罪が許されたんだよ。ということですね。後でも出てきますけれども。ですか？そして2節に、罪のためのなだめの備え物だってあります。これちょっと難しいんですが、旧約聖書の中でですね、神様とイスラエルの民が会う、その天幕というのが、幕屋というのがですね、幕でできた、この、なんですか、当時はこの砂漠の中を旅していたので、神様に会うところをこう、なんですか、固定したものを立ててしまったらもう動けないですよね。だからいつもその取り外すテントみたいなものですね。で、そういう幕屋があったんですけども、で、その中に一番深いところに、死聖所、聖所、清いところでももっと清い、その清いところのもっと清いところがあってですね。で、そこに、 この箱があるんですね。あの金純金で覆われた箱があって、これを契約の箱と言います。でその上に純金でできた蓋があるんですね。これ贖いの蓋っていうのがあります。でそこにケルビムという天使がこのが彫られてるんですけども、でその蓋があるんですが、この蓋に年に一回大祭司が入っていって、そしてイスラエルの罪のためのこの贖いっていうのは、その罪の許しを願ってですね、この血を振りかけるんですよ。その動物の生贄の血を。それによって彼らが犯した罪を全部神様の前で帳消しにしてもらう、綺麗にしてもらうということを行って、それがここでのなだめの供え物の元々の意味なんですね。これに説明しないと分かんないですよね。これだけだとちょっと難しいんですけども、神様の怒りがここで満足された。もう神様がその罪に対する怒りですね、またはその裁きというのを全部行ってくださったという意味なんですね。イエス様が十字架の上で死んでくださった時に、それを神様がしてくださったんですね。だからもう神様は私たちに対して怒ってないんですよ。怒ってないんですよね。これも素晴らしいと思いませんか。なんかやっぱり怒ってるんじゃないのって思うところが、怒ってないんですよですね。なぜかというと、キリストを通して私たちを見てくださるからなんです。そして次をご覧ください。3節からですが、もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちに留まっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。ここにまたですね、言いながらという言葉が出てきました。ですか？この一章の6節でも、私たちが神と交わりがあると言っていながら、いますよね。で、この4節にも、神を知っていると言いながら。だから、言ってることとやってることが違うわけなんです。ね。で、ここでは、知っているという言葉は体験的に知っているという意味です。知識的ではなくて。ギリシャ語に知るっていう言葉がいくつかあるんですけども、ここ体験的、ギノースコーという言葉が使われてて、知っているっていう。と言いながら、神様の命令を守らなかったら偽り者だよ。っていうことなんですね。次の言葉を見ると面白いんですが、御言葉を守っていたら、神の愛が全うされているよ。で、ここがとても大事なんです。いいですか。ヨハネの福音書のですね、今祈り会で学んでいるこの13章以降のところに書いてあるんですが、開かなくていいですよ。そこにですね、私を愛している者は私の戒めを守るはずだって書いてあります、ね。愛しているという言葉、君のこと愛してるよ。もちろん感情も含まれるでしょう。でも本当に約束を守っていなかったら、愛しているってことは証明されないわけですよね。ですよね。愛してるよって言っても、それにふさわしい行動がなかったら、愛してることにならないわけなんです。だからイエス様の言われていることを本当にその通り行っているかどうかで、その人が神様を本当に知っているかどうかということが分かってくるということなんです。今度は逆のことを言います。逆のことを言います。神様の言葉を守るとかですね、命令に従うというのは愛から出てくることなんです。神様に愛されている、だから私は神様を愛したい。これがなかったら、神様が言ってこうしなさいというふうに命令していることは守れないですね。守れないんですよ。愛しているからイエス様に従いたい、そうする必要ないんですよ本当は。 律法という言葉が聖書にたくさん出てきます。律法は守らなかったら罰せられます。死刑なんです。で、怖いから、それに従う。罰を受けるから、無知叩かれるからそれに従う。というのと、これ法律もそうですよね。罰則があるから違うんですよね。罰則がないと、例えば今でも日本では後ろの座席はシートベルトを締めなきゃいけないけど、どれだけ締めてるかって言ったら罰則は、あるかもしれないけど、ちゃんと緩やかだからね。やらないだけであって。でも、聖書が言ってる、イエス様が言ってる命令というのは、やらなくてもいいんですよ。でも、やりたいんですよ。愛してるから。イエス様大好きだから、やりたくなるんですよ。それは、失敗するときありますよ。やれないときありますよ。でも、後悔するんですよね。嫌になるんですよ、自分が。ね、やっぱ、従いたいんですよ。これが、ここで言っている、命令と愛との関係なんです。そして次にこの愛が、この兄弟たちの間にも、この広がっていかなければいけない話が7節から11節までに書いてありますね。愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とはあなた方がすでに聞いている御言葉のことです。しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。ちょっとまどろっこしい言い方してますけれども、今、ヨハネがですね、次に出てくるのが、その内容なんですよ。光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。兄弟を愛しなさいということです。この兄弟っていうのは、イエス様をもうすでに信じていて、神の家族の中に入れられた兄弟、姉妹の、まあ姉妹って言葉出てこないんですけどね。まあいいでしょう。女性のこと姉妹って言って。ですね。兄弟姉妹のことです。で、昔からあったんだって言うんですね。で、なぜかというと、この旧約聖書の、この前の方にですね、このモーセを通して神様が、主なる神を愛しなさい。心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くしてっていう言葉があります。そして今度は自分自身のように隣人を愛しなさいって書いてあるんです。この二つの戒め。これ古くからあったんですよ。でもイエス様が、ヨハネの13章の後ろの部分で、今日読みますけれども、私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさいってこう言われたんです。で、レベルが違うんですよね。ただ愛しなさいってことじゃないんです。私があなた方を愛したように。だから、イエス様に会った人は、兄弟を愛したくなるわけです。他のイエス様を信じてる人に会いたくなるんですよ。他の、そのイエス様を信じてる人にもっとこういろいろしてあげたくなるんですよ。祈りたくなるんですよ。それが教会なんですね。でも、ここでヨハネがなんで憎んでいるって話を書いてるかって言ったら、現実人間が罪を持っているので、憎んじゃうことがあるんですよね。人間だから。やだな、あいつ。ですね。でも、私はクリスチャンですって言いながら、他のクリスチャンを憎んでいたら、なんて書いてますか？闇の中にいるんだよって。ですね。書いてあるんです。そして、次に興味深いのが、11節で、憎む者は闇の中を行ってると、どこ行ってるのか分からなくなるって言うんですね。そうですね。どこ行くか分かんないんじゃないですか。同じように、私たちは、その憎んでいる時って自分が何をしているか自分で分かっていると思ってるんですよ。思い込んでいます。でも、周りの人は気づいてるかもしれない。分かってないんですよね。自分本人がもうこう、なんていうのかな。見えるものが見えなくなっていく。その警告を今、ヨハネが今ここで行ってるんですね。で、これがもうずっとこのヨハネの手紙、第一の手紙の中で、神が愛で、神から生まれるものは、愛するはずですって言ってね。 あの、神を愛することを知らない者は神から生まれていませんとか、もうとにかく神が愛であるから、愛じゃないものの中に私たちはいることができない。いたとしたらそれは離れてしまってるよっていう。神との交わりから離れてしまってるよっていうことが書いてあります。で、次ですね。よろしいですか？三つの呼び名を言っています。まず、子供たちをですね、12節。子供たちを私はあなた方に書き起こるのは、主の皆によってあなた方の罪が許されたからです。次、二つ目、父たちを。私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。この三つ目、若い者たちを私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪い者に打ち勝ったからです。で、同じことがこの14節に書いてあるわけですね。小さい者たちを私があなた方に書いてきたのは、あなた方が道を知ったからです。父たちを私があなた方に書いてきたのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちを私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強い者であり、神の言葉が、あなた方のうちに留まり、そしてあなた方は悪い者に打ち勝ったからです。と。三つの呼び名ですね。で、これ、実際の子供、父、また若い者、というよりも、おそらくは、イエス様を信じたばかりの人たちを、小さい者とか子供たちを。そして、しばらく経った人たちを、若い者たちをと言って、かなり、その期間が経って、このイエス様との歩みが、この長くなっている人を父たちをと言っているように思います。ですね。で、まず子供、生まれたばかりの、ですね。子たちに必要なのは何かというと、何ですか？ 12 節。罪許されたということですよ。これなんですね。そしてこの14節には、道を知ったからだ。ですね。これ知るっていうのもさっき言いましたように、この体験的に知るということです。これなんです。なんで私が書いてるのか。罪が許されてからなんだよ。ここなんですね。おそらくはこれに1、2年過ごしていいと思います。これだけのことで。これがもう基本の基本ですね。神様が与えてくださっている祝福の基本の基本です。許されたんだよ。これ難しいですね。私たち、日本ですから、儒教的な、仏教的な考えがありますからね。自分で自分を許すことはできない。ですね。こういう思いがあります。でも、いい加減になってください。この神様の愛を子供のように受け入れてください。そして、しばらく経つと何が起こるかって言ったらですね、この若い者たちように共通しているのは悪い者に打ち勝ったんだって言うんですよ。この悪い者っていうのは悪魔のこと、サタンのことですね。打ち勝ったんだ。罪との戦いが出てくるんです。そのイエス様を信じて喜んでいて罪が許されたと言っても、以前行っていた悪い習慣、そして昔のものを行ってしまって、でもそれをやめることができないという葛藤が生じます。で、私が前いたところにですね、ある兄弟がいて、教会来るのをやめてしまってですね、心配して家に招いたんですけども、彼はナイトクラブで歌手やってる人なんですよ。周りにちょっとケバい姉ちゃんがいて、そしてお酒があって、で、教会の生活との葛藤で来れなくなっちゃったんですね。自分が苦しんじゃった。でもね、タバコを破られなかったとか、お酒は破られないからね、その定休クリスチャンになるんじゃないんだよって、神様の前にはみんな等しく祝福されてるんだよって、じゃあ聖書一緒に読もうかって言ってですね、漱石から一節ずつ読み始めて、彼が変わったんですよね。変わりました。もう今賛美のリーダーになってるんですけども、礼拝賛美のリーダーになってるんですが、そういうその葛藤が始まります。自分が今まで罪だと思ってなかったことが罪であることに気づき始めたりするんですね。考えたことがなかった。で、当たり前のようにやっていた。これが罪なんだっていうことが分かってくるんですよ。 そうするとですね、もがくんですね。じゃあどうすればいいのか。そこで知らなければいけないのが、悪いものに打ち勝ったんだよ。イエス様が十字架に死んでくださって、十字架の上で、そして蘇ってくださったことによって、悪魔が皆さんを支配する力を失ったんです。もう触れることができなくなりました。だから罪を犯さざるを得ないという束縛の中にはもういないんです。罪を犯さなくても良くなったんです。この自由ね。罪がなくなったのではありません。もうさっきから見ていますよね。罪がなくなったんじゃないですよ。でも罪を犯さなくてもいい自由が与えられたんです。だからこれからは神様の命令に従うことによって罪から自由になれるという力が与えられたんです。そして次に父たちよ。で、これは初めからおられる方、永遠の方を知っているからだ。ですね。最初の時はですね、他のクリスチャンのアドバイスをたくさん受けて、ね、それでやっていけばよかった。で、信仰の時間が経てば経つほどですね、神様から、神様と一対一で直接聞かなければいけない領域に入ってくるんですね。その他の人の真似ということができなくなってくる。ちょうどお父さんがそうですね、大黒柱。一人で考え、一人で決断を下す。すべての責任はお父さんである。息子が悪かったらお父さんが責任ですよ。ですね、と同じように、この今必要なのがこの初めからおられる方、これを知るようになったんだよということですね。ここでね、では、最後の部分を読みますけれども、世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行うものはいつまでも長らえます。世という言葉。これは、普通に世界というふうに訳してもいい場合があるんですが、なんであえて世と言ってるかというと、まあ、いわゆる日本語で世の中の世。ですね。ちょっと地理的な世界というよりも、世の中の世。に似てるかもしれません。で、聖書の中では、神とキリストに反抗するすべての世界ですね。これ世と言います。で、聖書の中に悪魔がこの世の神であると書いてます。悪魔が支配している世界ですね。それを愛してはいけないよと。もし愛していたら、道を愛する愛はね、だからどっちもないんだよって。だからどっちかしかないんだよ。で、具体的に何かというと、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢なんですね。暮らし向きの自慢という言葉がね、ちょっとこれ英語を見ると Pride of Life って書いてあって、なんていうのかな。プライドですね。そういうふうに言い直した方がいいと思います。この三つなんですね。肉の欲。肉体にある欲望ですよ。欲求と欲望は違いますね。肉の欲求そのものは間違ってないです。多分食べたい。ですね。あとは、男女との関係がありますけれども、これだって結婚の中で豊かに祝福されるんですよ。で、それの神様が定めてくださった、その範囲を超えると、それを聖書では情欲と言います。情。情欲と言います。英語で lust。ね、だよく英語でみんな、it's not love, it's lust ってクリスチャン言うんですね。愛って言ってるのは実は情欲なんだよって、lust って言うんですけどね。ね、で、これが一つ目。で、目の欲。これも、ちょっと男の人と女の人でちょっと違うんですよね。例えばアメリカの軍隊で言うとですね、男の、まあ、兵士の多くが男ですよね。で、大体ヌードのなんか女の人の写真があって、で、女の兵士のとこ行ったって、そういうのあるわけですね。俺も目だね。目。だから、イエス様が、女を見て、情欲を、だから、会員を犯していたら、もうすでに会員の罪を犯していたんだって書いてあるんですね。女の人が男を見てってのはないんですよね。まあ、あるんですけども、男の一人は少ない。 でも女の人はどうですか。例えば買い物、男はそこにあんまりいたくないですね。女の人はいたいですよね。あとは何でしょうね、スリムになりたいこととか、あの若い女の子たちに私よくカウンセリングしたんですけども、男はいわゆるスリムなモデルとかにあんまり魅力感じないんだよ。ちょっとぽっちゃりしてた方がなんか付き合うときは可愛く思えるんだよって言ってもなんか信じてもらえないんですよね。実際そうです、実際そうです。だから女の人にも目の良くあるわけですよ。そして次に暮らし向きの自慢っていうふうに訳すとおかしちょっと変なんですけど、いわゆる自分が優れている、自分が賢い、自分が力を持っている、自分はできるですね。こういうプライドのことを言っています。で、今日ではなく来週になるかな、創世記の学びで、アダムとエヴァが、この食べてはいけないと言っていた、神様が言っていた木から実を取って食べるんですけれども、そこにですね、見事にエヴァが蛇から受けた誘惑、三つの部分なんですよ。それがですね、そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、誠に食べるの、肉の欲ですね。次に目にしたわしく、目の欲ですね。そして賢くするという、これが暮らし向きの自慢ですよ。三つの欲に負けてしまったんです。で、この逆にイエス様はどうだったかっていうと、イエス様は、その石をパンに変えてみなさいと。ね、神の子だったらできるだろうと悪魔から誘惑受けたんですよ。イエス様拒みました。これは肉の欲ですよね。そして、そうですよね。これ食べたいっていう欲ですよね。どうだったかな。ちょっとちゃんと引用したいんで。要所ですね。マタイの要所なんですけども。そして、この高いところからですね、落ちてみなさいと。で、これが、目の欲ですね。そして、高い山に連れて行かれて、このすべての国々と栄華を見せてですね、サタンを私を拝むなら、あなたにこれは差し上げましょうって。これは暮らし向きの自慢です。だから自慢なんですけども、全部イエス様拒まれたんですよね。拒まれたんですよ。つまり、この誘惑に負けなかったイエス様が私たちのうちにいてくださるということですね。で、次に17節、大事ですね、これも。世と世の欲は、何て書いてありますか？滅び去るんですよ。だから世の欲を楽しんでいる人は、そのまま世と一緒に滅びますよって話です。次回学びますが、18節から出てくる反キリストっていう話が出てきます。終わりの日の話をしています。世の終わりの日の話をしています。終わりの日というと、ノストラダムスを思い出しますよね。ノストラダムスっていうのは聖書の言葉を少し借りて借用して自分の予言だと言ってたんですぎません。怖いですよね。恐怖の大王っていうのが出てくるんですよね。イエス様のことですよ。でも、イエス様を信じる者にとっては、17節見てください。全然怖くないんです。御心を行う者はいつまでも長らえます。たくさんお金が銀行の中にあっても、今不安ですよね。お金の価値がどうなるかわからない。で、健康を気をつけても、どんどんどんどん悪いものが入ってきます。どんなにいろんなことを自分で守ろうとしても守れない。一番守れる方法があります。それは神の御心を行うこと。神の意志、神がこうだって思ってらっしゃることを行っていれば、今このマンションが倒れても突然この日本列島沈没じゃないですけども、この日本の島が横にずれても、目視録に出てくるんですよ。この島がなんかこう流れていくっていう、この横に行くっていう話も世の終わりに出てくるんですよ。それでも残ってる、生き残っていることができるんだって話です。ですね。ということで、 ここまでにしましょうね。じゃお祈りします。天の父様ありがとうございました。本当にいいあなたがヨハネを通して愛の御言葉を与えてくださったことを感謝します。主よどうぞ、続く学びにあなたが共にいてくださって、そして本当にイエス様のこと、あなたご自身のことを深く知ることができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。
アメン。